東京 FM、 東京 FM。
俺に下がるんですよ、みんなこうなっちまうんだ。
チェコ、ヒカ、
映画冷たい熱帯魚緊急特番。
その男、その城、
ゼカヒカ、映画冷たい熱帯魚緊急特番、その男、そのシオン。さあ、スタジオにはその監督に加えて、改めて吹越充さん、でんでんさん、そして共同脚本の高橋よしきさんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高
橋さんのことをね、さっきヘアスタイルのことをおっしゃってたのかなと思いました。
え、どういうことですか？
赤い髪なので、高橋さんが。
ああ、いや、僕も、ね、そうだと思います。
すいません。さあ、吹越さん、でんでんさんも改めてよろしくお願いいたします。
はい、
はい。さあ、ここからは今夜このスタジオにはいらっしゃらない冷たい熱帯魚関係者が語るそのシオン監督像ということで、お送りします。まずはでんでんさん演じる怪物村田の妻愛子役の黒沢飛鳥さんです。
村田愛子演じました、黒沢飛鳥です。今私が思いますことは、拳を握って頑張ったというよりも、園監督のナビゲートで魚のように泳がせていただきました。エロく可愛く美しくだったんです。この三本柱でどのシーンも私の背中を押してくださいました。基本的に園監督はリハーサルを重ねるというよりも本番をよく重ねられる方なんですね。ですから私は基本的にそういう手法を取られる監督とご一緒する方が勝負には合っているので心地よかったです。はい、
という黒沢さんの、はい、言葉でしたけれども、はい、監督、合言葉がエロく可愛く美しくという、
はい、
はい、これキャッチフレーズのようですけど、
あの、常に、黒沢さんはそれを画面の中でエロいか、もしくは可愛いか、美しいかでもう攻めました。
はい、はい、旦那さん役のでんでんさんはまさにその通りでしたか？愛子さんは
その通りでした。
ね、あの、さっきすごいこう声出していけって怒鳴った黒沢さんと同じ人とは思えない感じのおしとやかなコメントぶりでしたね。
エロく可愛く美しくですね。
まさにそんな感じでしたね。
今のコメントのこう言葉もちょっとエロかったですね。
確かに。
そうですね、声がね。
声が素敵ですね。
この深夜3時にラジオから聞こえてくると、はい、またいろんな想像力を皆さんかき立てられるのでは
そうですね、
ないでしょうか。さあ、続いて吹越さん演じるシャモトが再婚した妻妙子を演じた神楽坂めぐみさんです。
シャモト妙子役をやらせていただきました神楽坂めぐみです。私は撮影期間の前の立ち稽古の時からすごい監督に特訓をしていただいて、そっちの方が結構撮影期間中よりもその前の稽古とかの方が、ね、今までのこう人生を全否定されるような、そうやって追い込まれて私の中のいろいろなものを引き出してもらいましたね、
という神楽坂さんのコメントでしたが、これに関しては監督いかがですか？
はい、まあ、そのシオンスクール1年生として、まあ、スパルタ、ね、にしました。
リハーサルはどのぐらいの期間行われたんですか？
いや、相当やってましたよね。忘れちゃいましたけど、長かったです。長かったような気がします。特に、これ僕キャストに、人によって分けてんですけど、褒めて育つ子といじめて育つ子で、まあ、いじめて育つ子のスクールに神楽さんは入学されたのでそちら側でバシバシやって、はい、まあ、はい、
そのスクールには、あの、吹越さんもでんでんさんも、
それ入ってないですよ。
リハーサル、
もちろんリハーサルはやってます。リハーサルはやってます。
それとは別にスクール、リハーサルとは別のスクールがあるんですか？
全員ね、頭から最後まで全部稽古して、
やるのを何回かやってるけど、
村坂さんは居残り
ですよね。あの、廊下に立たされて残れって言ってで、きっちりやったって。まあ、ああいうのも気がして言えば、あの、満島ひかりとかがやらされた、その廊下で残された プレイの人たちですね。
はい、神楽坂さんは自作の恋の罪にも、
はい
は
い、一緒に出ていらっしゃいます、
はい、恋の罪です、
はいはい、さあそして続いてはシャモトの娘三津子を演じた梶原ひかりさんです。
三津子役の梶原ひかりです。撮影はスケジュールもタイトで皆さんなかなか寝る時間がなかったと思うんですけど、すっごい優しくしてもらって、特にデンデンさんは夜中に私のホテルのお部屋までチョコレートを届けてくださって、皆さんに優しくされるたびに皆さんに恋に落ちた感じがします監督はですね、劇中のコスチュームがタンクトップに短パンだったんですよ。すごく寒かったんですけど、撮影終わったら監督がこうダウン、あったかそうなダウンをガッて脱いで私にかけてくれたんですよ。その時はもうメロメロパンチでした。吹き越さんは撮影ではなく打ち上げの時に一番最後にありがとうございましたって言った時に、ちょっとこれは自分の中にしまっておきたいんですけど、すごい優しい言葉をかけてくださって、素敵な俳優さんだなと思って、そこでまた胸がキュンキュンして、私はキュンキュンしっぱなしでした
さあ吹越さん何をおっしゃったのかまず気になりますね
打ち上げの後でしょ、多分ね酔っ払ってか覚えてねえな。
でデンデンさんもチョコレートのエピソード、
はい、この子ね
あれえ そうかな彼女間違えてんじゃないかな多
分この子ね危ないですよ。大人のおじさんたちの優しさには下心があるっていうことを学んだ方がいいですね、うん、
ああ純粋に
純粋に
純粋なかったけどな
ティーンエイジャー撮影時は17歳って言ってました。
17歳ですか、ね、
梶原さん、はい、
多分なものすごいいいこと言ったのは確かだけど覚えてないな。
言ったご本人に記憶がないというデンデンさんもチョコレート
全然記憶にないんだけどどうしたの。あ、もしかしたらあげたかもわかんない、疲れてたから甘いものでね。
うん、梶原さん聞いてますよ今
夜中とかそんな夜中じゃないでしょいくらなんでも
だからそういう慌てるとこを見たいじゃないですか、意地悪してみたいっていうね、
かもしんない。
あ、梶原さんの方が上手かもしれないですね。
そうそう、上手
いや、大人ですよ彼女は、うん
はい、さあ続いては村田の弁護士筒井を演じる渡辺哲さんです。
筒井役をやりました渡辺哲です。今回の映画ですか、面白かったですね。現場はすごく面白くて、まあ、ほとんど通しで撮るんでやっぱ緊張しますよね、まあ、あの監督のエネルギーにびっくりしましたけどね。実はそういう残酷なことやってますけど本当に人間が好きなんだろうなっていうのが、そういうのがものすごく愛情を持ってる人なんで、僕なんかは後で考えると、あ、こういうことなんだっていうのが、年は僕上ですけど、なんか監督にすごく教えられましたね、勉強になりました。頑張ったのは恥ずかしかったですけど、シーンは頑張りましたね。自分ではやったことないからやっぱ恥ずかしいじゃないですか。最初はやっぱり緊張しましたね。監督の偉大な喜劇ですから、ぜひ見てくださいということですね。
という渡辺さんのコメントでしたが、今音が入ったとか皆さんで顔見合わせてましたけど、
はい、
まあ心当たりはある感じで。
そうですね、やっぱりポワポワポワシーですよね。
ポワポワポワ
あのシーンはポワポワしてました本当に
渡辺さんもものすごい存在感を放っていましたが、まあ村田の弁護士っていうね、そういう、まあ、お仲間、まあ、
弁護士というよりも相方みたいなもんで
ね、
相棒みたいな、
相棒みたいな、
相棒っていうか、うん、まあそういう、一味ですよ、
はい、一味でした。さあというわけで、他のキャストの皆さんのコメントをお聞きいただきました。さあでは今夜このスタジオにはいらっしゃらない冷たい熱帯魚関係者が語るその詩音監督像、最後の一人はプロデューサー木村俊樹さんです。
木村と申します。肩書きで言えばプロデューサーってことになります。で、一緒に仕事して一番感心したのは仕上げですね。普通僕らラッシュって言いまして、絵をつないで普通の映画で言ったら 6,7 回ぐらい見直すんですけども、その差の場合には毎日2時間半のものを最後に見て確認して、それを今度 DVD に焼いて自宅で見て、それで翌日また編集に入ってきて、 それでまた夜10時11時まで編集した後にもう一度頭から2時間半見て、でまた DVD を焼いて、でまた家に持って帰ってそこで見てっていうのは、まあ、今まで何十人もの監督と一緒に仕事しましたけど、そこまでこうラッシュ繰り返して見る監督っていうのは初めてだったんで、正直びっくりしましたね。まあ、あとはやっぱり何言ってもそもさんって可愛いですよ。暴れたりはしますけど、基本は可愛い人だなと思いますし、そういう部分がないと俳優に愛されて映画を作るってことは僕はできないだろうなと思うんですよ。準備の時一体何だったのっていうぐらい現場になるとまるっきり違うただのスケベな親父になってて、なんかその人間的なおかしみと可愛さっていうのが、まあ、僕は一番それが印象に残りましたね。
という木村プロデューサーのコメントでした。吹越さん、
はい、
その通りですか？
その通りです本当にその通りです。もう作品みたいな人ですね。
あ、はい、ね、監督何か、
いや、何言えばいいんですかねその通りですって言えばいいですか
でもそのラッシュを見る回数に驚かれたって、
ああもうこれは本当毎回すごいラッシュ見まくるんですよ。だからさっき恋の罪見てないって言ったのはもう見まくりすぎて、うんうん、完成品見なくても分かるんで、うん、っていうのもあったりするんですけど、まあとにかくもうとにかく見ますね。
毎回ご自分の作品ではもう冷たい熱帯魚に関わらず、
いやでも冷たい、だからもう本当にねお腹いっぱいぐらい見て、うん、完成した時にはもう1000回ぐらい見てるぐらいの勢いなんで、うん、もう見なくていいなっていう感じなんですよね。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして今夜は冷たい熱帯魚公式ツイッターでダイレクトメッセージ募集しています。ご紹介していきましょう。共同脚本の高橋芳樹さんに質問が来ています、はいはい、今回共同脚本として高橋芳樹さんが参加していらっしゃいますが、お二人が脚本を書く上で気をつけた点はありますかということですか。
あ、お二人がということなんで、まあ、監督にも後から伺った方がいいと思うんですけど、気をつけたのは何だろう、あれですかね、やっぱりこの最初まあ映画作り始める前からその監督とはとにかくおっさんが頑張る映画が見たいんだと、うん、親父が大量に出てくる映画が見たいっていうのが最初にあったのでその親父トーク的なところのリアリティみたいなことは一番気をつけてましたね、うん、そこがだからいわゆるそのお芝居っぽいことは言う人は実際にいないわけですから、はい、そこをなるべくこう地に足のついた感じにしようということは僕は気をつけていたつもりです。
うん、親父トークのリアリティっていうのはどういうところから参考にするんですか。
あ、それはもう本当これ今まで生きてきて、うん、バイト先とかで知り合った人とか飲み屋で知り合ったおじさんとか の嫌なところを全部思い出すっていう作業をしてですねそれで書いてた感じです。
なるほど、はい、監督いかがですか、共同脚本に関しては。
あ、そうですね、まあ、本当に吉木さんは、そういう親父のセリフがうまいんで、すごい助かりました。でんでんさんのセリフとかも、うん、僕がちょっと書いてもまた親父カレー臭のにリライトしていただくっていうね、うん、そういう感じですか。
はい、カレー臭にリライトしていただいたとありがとうございます。さあ続いての質問ですが、吹越さんに、
はい、
吹越さんが演技で最も苦労された点はというご質問です。
そう、あ、うん、
あ、手を打ちました。
撮影の、順番ですよね。順番に撮るわけじゃなかったんで、うん、やっぱり、まあ、それはものによっていろいろ度合いは違いますけど、ラストに近いところから先に撮るとか、血まみれになるシーンをの、血まみれになったシーンを先に撮らなきゃいけないとか、その前を後に撮る、そのだからものすごく順番がぐちゃぐちゃな状態で撮らなきゃいけなかったりしたところは、そのつながりというか、それはシャモットの状態のつながりを気にしたりとか、あとはね、メガネを、これどうでもよくない一番大事なことなんですけど、メガネを上げる仕草がね、これマイケル・ジャクソンなんですよね。
あ、そうだったんですか。
うん、勝手に
勝手に皆さんそこにもぜひ注目して
注目していただきたい、
ね、ご覧いただきたいと思います。さあそしてでんでんさんに質問です。でんでんさんの悪役ぶりこそ真の悪党でした。最高に早口な嫌なやつでした。一世一代の役者冥利、良い役者さんだけにということで、早口なねエピソードもさっきおっしゃってましたけど、でんでんさん
はいはい。あ、それそうだ。あ、何の質問ですか。
あの悪役ぶりこそ真の悪党でしたと。もう拍手喝采ですね、質問というよりは。
答えなくていいんですね。早口ね、うん、分かりました。はい、マシンガントークでうんぬんって言ったのは、後で監督ともちょっと話した時に、こういう詐欺師っていうのは質問されたくないために、とにかく自分でもうとにかく喋り倒して、もう相手に質問させない、
うんうん、
質問されるとボールが出たりするから、大体いろいろな人を悪さしてる詐欺師みたいな人いるでしょ、うん、そういう人たちはね、なんかずっととにかく自分が喋って、はい、おしまいっていう感じでやってますね。以上です。
なんか本当竜巻に飲み込まれるような感じですね。
本当にそうですね。竜巻級でしたね。本当に
村田さんはもう、
はい、はい。さあ、そして監督に、その監督は帽子を何個持ってますか？
あ、いつも1個しかないです。これがボロボロになったりなくなったりした時にもう1個買う。
あ、
それで別に帽子は寝癖がひどくて起きた時の治らないんですよ。それで被って騙すっていうので始めて、まあそのままにいたに至って言ってるわけで、特にファッションっていうよりはボサボサの頭を隠すためなん
だけ
ですね。
寝癖隠しだ。
でもすっかりトレードマークに、ね、イメージがなっていますけれども、でも帽子の形もいつも同じ、
はい、いつも同じですね。
はい、大して意味ないです
ね。わかりました、ありがとうございます。さあ、そして監督が最終的に目指すところはどこですか？
あら、最終的に目指すのどこだろう、参ったな。
お、参らせた質問ですよ。
いや、あんま秘密だからね、これね。
まだ言えませんか。
うん、でもまあとにかく、いや、あ、今年とにかくあと7本ぐらい映画撮りますんで、まあこれからはDVD ボックスは年間ごとに分けようかなと。あ、2011年 DVD ボックス。12年 DVD ボックス、もうそれも1と2分けちゃうとかね。
スタヤの棚がだいぶそのさんの作品
ですよね。
それが夢です。
はい、今年あと7本っていうね、すごい発言
も一律そのさんのコーナー
ねできちゃいますね。はい、そのペースだと
水野さんの恋の罪2をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冷たい熱帯魚2もですね。
どんどん2、3と
シリーズにしていくんです
か。ファイナルとか出てきちゃう感じですね。はい、そして最後の質問です。今の映画界に一言お願いしますと。
そういうのあんまり苦手なんですよ、そういうの言うの。今の日本映画界はそうですね、あんまりこうもっと不穏なね、映画がいっぱい出て、冷たい熱帯魚みたいな、あるいは恋の罪のような映画がいっぱい作られることで、こう、かつての日本映画界、ものすごい湧いてた60年代、70年代の、ね、すごい活気に満ちた頃みたいな映画界になったらいいなと思いますね、やはり。はい。
はい、ありがとうございます。さあ、そして水野さん、皆さんに何か伺いたいことがあったら一つ。はい、
そうですね、それじゃあ、撮影終わって、これ、しばらく経ってから、初号が、あって、まず関係者だけで試写をするんですけれども、その初号に行かれる時ってどんなお気持ちだったんですか？
はい、じゃあ吹越さんから。
僕、自分が出た映画を初号の試写会を見たっていうのはこれ初めてなんですよ。
あ、この冷たい熱帯魚が初めて。
あ、そうなんです。
それでしたら園さん来てないし。
やっぱり。
うん、
熱帯魚の称号も言ってなかったんですか、園さん。
来ると思うよなんつって言ってて、結局来てなくて、そんでただ僕も自分では出てはいましたけど、頭の中がやっぱちょっと思考停止して、だから誰かと話するっていうことにもならなかったから、結局園さんいらしてても多分何の会話もできなかったと思うんですけど、なんかそんな風な感じでしたね。
はい、でんでんさんはいかがですか？
僕も称号見てないですね。
どうして行かれなかったんですか？
忙しいから。
スケジュールの問題で。
今の冗談ですけど、でもね、初号見てないですよ。僕もあんまりね、自分の出たやつ見るの好きじゃないんだけど、でもこの映画はよく見てる。
はい、
思うとまた見ますけどね。
ベネチアでも最後まで、はい、 見て、
そっか、
トイレにダッシュして
そうそう、結局最後の方見てないって
こと、最後
のトイレ、トイレ行っちゃった、
トイレ行っちゃった、
スタンディングオベーション取って
やっぱドキドキするものですか、
うん、いやドキドキっていうのもあの時小便出そうとハラハラしたね、あちょっと外したね今
すいませんありがとうございます。
さあ、そろそろお別れの時間です。ちょっとお名残惜しいので皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいなと思うんですけれども、じゃあ吹越さんから番組リスナーの皆さんへ一言。
あ、はい、昨日初日で4回目出る予定じゃなかったあの舞台挨拶に打ち上げの途中僕ら酔っ払った状態で乱入しちゃったんですよ
楽しい、
そういうことがまた多分あるかもしれないんで、
お
劇場でご覧いただければと思います、
は
い、
サプライズをご期待ください、うん、ではでんでんさんお願いします。
もう僕も映画が好きで、見るのも好きで出るのがもっと好きなんです。皆さんもう皆さんも映画が好きになってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。その監督お願いします。
とにかく、劇場に足を運んでください。僕も何度か行きたいと思ってます。何かその時は声をかけてください。それでは、
はい、はい、ありがとうございます。改めまして本日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。東京 FM